今日はヨハネの福音書第12章12節から19節です。このところにはキリストの勝利の入場が語られています。12節を見ると、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞いて、夏目足の枝を持って迎えに出て行き、こう叫んだとあります。エルサレムに来られる、杉越の祭りの時にイエス様はこのエルサレムに入場されたということであるわけです。もちろんイエス様がエルサレムに来られるっていうのはもうそれ以前にも何回もあったわけです。しかしこの時は非常に特別な出来事であったわけです。人々は誰かが命令したわけでもないわけですけれども、13節にある夏目足の枝を持って迎えに出て行きと出ています。以前の訳ではこのシュロの木の枝というふうになっていたわけですけれども、ここでは夏目足、まあ私たちも時々この夏目足の干したものデーツを食べるっていうことがあるわけですけれども、その木の枝を持って人々は沿道に出てきて、そしてイエス様を歓迎する。なぜこういうことを人々はしたのか。実は17節のところにイエスがラザロを墓から呼び出して死人の中からよみがえらせた時に、イエスと一緒にいた群衆はそのことを証しし続けていたという、この事実があったということです。ラザロは死んで4日も経っている、完全に死んだ。しかしそのラザロが生き返った。もうこのことは非常なこのセンセーショナルな出来事であったわけです。ですからおそらくは多くのこの集まってくる群衆っていうのは、そのことを成したこのイエス様を一目見ようという、そういう思いで集まってきたであろうと思われるわけです。もちろんその中にはこの信じた人たちもいたということであるわけですけれども、18節のところに、群衆がイエスを出迎えたのはイエスがこの印を行われたことを聞いたからであった、聞いたとあるわけです。ですから実際に見たというわけではなかったわけですけれども、この生き返った、そのことを聞いてさらに大勢の人たちが集まってくる。19節には、なんと敵対していたパリサイ人たちは、何一つうまくいってない、見なさい、世はこぞってあの人の後についていってしまった。もうまさに聞いたことによって人々は驚き、そしてまたある意味期待を持って出迎えるというようなことが起こったということです。でもそれは単なる、まあ、言うなれば群衆心理が働いたということではないかと思われます。なぜならばその後になんともう1週間も経たないうちに、このイエス様を十字架につけろと群衆は叫ぶ。ですから本当に人の心っていうのは変わりやすいということを見ることができるわけです。しかし人々はイエス様を出迎えて、13節の後半に、ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王にと叫んだわけです。ホサナというのは、まあ、日本語で言うならば万歳という言葉であるわけです。しかしヘブル語のもともとの意味は、まさに私たちを救ってくださいという意味があったわけです。ですからこの救い主を歓迎する、迎え入れる、そしてその魂の奥底には何があるかっていうと、やはり救いっていうことではないかと思います。じゃあ何の救いになるのか。それは滅びからの救いということであるわけです。人々が関心を寄せたラザロがよみがえった、それはまさにこの新しい命、永遠の命に預かるということであるわけですけれども、 人々はホサナホサナ、私たちを救ってください、そのようにイエス様をお迎えした。そして重要なことは、実はこの14節15節に出てくる次のように書かれている通りであるという言葉です。何が書かれているのか。15節に、恐れるな娘シオン、見よ、あなたの王がこらえる、ロバの子に乗って。実はこの言葉はゼカリア書の9章9節の言葉であるわけです。それがこのイエス様によって実現する、娘シオンとあるわけですけれども、このシオンとは何かっていうと、エルサレムのことであるわけです。そしてそこに住んでいる人々のことであるわけですけれども、あなたの王が来られる、まことの王が来てくださる。ゼカリア書は旧約聖書の終わりの方に記されている予言の書であるわけですけれども、もうまさにイスラエルの末期の時代であったわけです。ですからその当時の人々も、そしてまた2000年前のエルサレムの人たちも、あなたの王、まことの王を待ち望んでいた。そして私たちもどうなのか、21世紀の時代に生きているわけですけれども、じゃあ私たちを治めてくださる、そしてしかもこの永遠の命、また神の御国を与えてくださる方は誰か。それはこのイエス・キリスト以外にはおられないということであるわけです。私たちが待ち望む救い主、そしてまた王として治めてくださるのは、このイエス・キリスト以外にはおられないということであるわけです。そして重要なのは、このロマの子に乗ってという予言であるわけです。まことの王は乳和にして、そしてまた私たちを憐れみ、滅びの中から救ってくださる。その方は権力を持って来られるっていう方ではなくて、まさに神の栄光、そしてまた謙遜を持って、もうそれこそ底辺にいる人々をも救ってくださる。そしてその印は何かというと、ロバの子に乗って来られるということであるわけです。普通に考えるならば、その当時ローマの将軍は敵に勝利した時に馬に乗って、そしてこの凱旋してこの入場するっていうことがあったわけです。このロバの子に乗ってくるっていうのは、言うなれば本当にそれとは対照的なことであり、普通に考えたらそれこそ滑稽な姿のように思われるんではないだろうかと思います。もう全く馬鹿げた、また何にも目立たないようなことであるわけですけれども、しかしイエス様が特別にこの時にエルサレムに来られる、ロバの子に乗って来られる、そして人々は夏目足の枝を持って迎え入れる。それは死んだ人を生き返らせた、死の中からよみがえる、そのことが現実に起こった。そのことによってこのことが成就するっていうことになったわけです。16節を見ると、これらのことは初め弟子たちには分からなかった。なんでこんなに人々が歓迎するんだろうか。そしてまたイエス様はどうしてロバの子に乗っていくのか分からなかったわけですけれども、しかしイエスが栄光を受けられた後、これがイエスについて書かれていたことで、それを人々がイエスに行ったのだと彼らは思い起こしたとあるわけです。後になってこの事実が理由のあることだということがはっきりと弟子たちに分かったということです。そしてすなわちそれは聖書に書かれていることが必ず実現する、それはもう弟子たちの確信となったわけです。ですから後に彼らは喜んでイエス様に従い、そしてまた命を捨てる、そのような生き方を彼らはなしたということであるわけです。今私たちはこの聖書を読んでいるわけです。そしてこれは決して過去のことではなくて、やがてこのエルサレムに入場されたイエス・キリストは再臨の主としてこの地上に再びやって来られる。 私たちはどのようにしてこのイエス様をお迎えするのか、そしてまた私たちはイエス様にお会いするときに私たち自身はどのようなものであるのか、私たちはそのことを覚えて、何よりもホサナ、もう私たちを救ってくださいと私たちはイエス様に祈り求め、そしてまたやがて来られる主を私たちはお迎えするものとさせていただきたいと思います。